明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
今年もよろしくお願いします。
はい、ということで、
やばい、新年一発目噛むって大丈夫ですかね。
大丈夫です。
大丈夫ですね、
はい、問題ないです。
はい、
問題ありますかね。
いや大丈夫じゃないですか。
大丈夫ですね、はい、年末はどうでしたか。
まあ忘年会多かったですよ、うん、僕ね8日間のうち 7日間忘年会入ってて
仕事より忙しいですね。
うん、でもね好きなんですよ、やっぱり美味しいものを食べて、はい、こう皆さんとねこう喋ってることがまあ幸せですね。
ではもういい、もう年末だったんですね。
まあそれでやっぱ太るじゃないですか。
あ、
だ結果ね自転車乗るいいきっかけになったなと思
ってなるほど、
はい、結果もうなんか365日やっぱ自転車漬けなんですよね。
自転車のイベント本当年々増えてるイメージありますよね。
いやそうなんですよ。でもね皆さんお気づきの方もいらっしゃると思いますけども、まあ、今年は特にあの自転車の公式レース、
はい、
まあ、UCI のツールド栃木と J プロツアーが増えまくるじゃないですか、
はい、
まあ、栃木の自転車好きにとってはもう最高な環境ですよね。
そうですね、忙しいですね。
忙しいですよ会社の方は、うん、あともう平井さんも取材とかね
そうですね、でもありがたい限りですよ。
近場はいいですよね。でもね
面白いですからね。
だからねあの某関西の方のチームは、まあ、シマノとかマトリックスですよね、ボーって言いましたけど大変ですよね栃木まで。
あ、そうですね、
何回も来なくちゃいけない。3月18日に宇都宮クリテリウムで開幕なんですけども、はい、その2週間後にツールド栃木がありますから、もう1ヶ月のうち何回栃木来んねんって安原監督からいろいろ言われそうです
家借りちゃってもいいぐらいですもんね。
あ、それいいですね、うん、まあ、なんなら宇都宮マトリックスとか宇都宮島のレーシングになってもらってもいいかもしれないです
さて、まあ、そんなブリッツェンですけれども、来シーズン本当に栃木でのレースが増えるということで、
はい、
まあ、私たちも見る機会もぐっと増えると思いますし、はい、楽しみなんですが、来シーズンどうでしょうか。チームのちょっと2人ね入れ替わりましたけれども、
まあ、昨年所属していた大久保と堀がブリヂストアンカーに移籍しまして、
はい、
まあブリッツェンサポーターの皆さんは大久保と堀がどんなキャラクターか知ってるんですよ、
はい、
やっぱりこういつもこう明るくて、
そうですね、
ムードメーカー、
はい、
イベントではもうよく喋ってふざけてるメンバーです、うん、このやっぱりこうふざけてる二軸が移籍してしまうので、この穴を本当はこうちょっと同じようなキャラで埋めたいんですけど、今度まあまあ常に入ってますね、
はい、
今年入った岡選手と真渡選手はまあ真面目、
でも
すごく真面目、
そんなイメージありますよね。新体制の記者会見発表、はい、ありましたけれども、もう記者からの質問に一言一言言葉を選んで大切に答えて、
はい、
真面目でしたねあれは。確かに
そうですよね。だからちょっとこのねこう真面目すぎるチームになってしまうので、
はい、
これを飯野選手がさらにふざけてもらって、あと GM の僕もね、うん、やっぱりふざけキャラなんで、ただこの2人がさらにふざけるっていうのがもう大丈夫かなとも
う結構限界値まで、
そうなんですよ、来てるじゃないですか。
でもちょっと待ってください、
はい、
ブリッツェンはやっぱりそのふざけるっていうのが大事なんですか。
いや、別にねそのふざけなくちゃいけないっていうわけじゃないですけど、やっぱりこうイベントとかでこう4プロ、栃木県ってブレックスさんとか、はい、アイスバックスさんとか、まあ、ブリッツェン、あとは栃木 SC さんってこう、
はい、
よくたまにこう4プロ集められて、
ね、はい、
こう並ぶじゃないですか。その時にやっぱり、まあ、もちろん成績でもね僕たち負けたくないんですけども、やっぱりねステージ上の笑いでも負けたくないじゃないですか。
そうですねまあそこだっていろんなチーム あのファンがそれぞれ来ているわけですから。
そうですよね、
まあ、他のチームのファンにもそのインパクトというかね、
はい、
ぜひファンになってくださいというところもありますもんね。
自転車で滑るのはまだ痛いですよ、落車、うん、でもステージで滑るのも嫌です心にね擦過傷といいます、傷を負いますから、
はい、じゃ あ、 まあそのキャラクターもでもこれからこういったこうブリッツェンカラーに染まっていく中でそういうところも増えてくるんですかね、こうカラー的に。
まあでもこうメディア出演がブリッツェン多いですから、はい、真面目な2人だけど徐々に自分のキャラをね、うん、出してってもらってこうちょっと慣れてもらいたいなと、うん、こう願ってますね、
はい、でなんかここまでちょっと笑いの話ばっかりできましたけれども、はい、チームの 強さというものは、
あ、そこすみません忘れてましたね。
私もすっかりね、
まあ、チームはね強いですよ。
はい、
強いです、うん、やっぱり岡選手、新しく入ってきた岡選手はもともとジュニアの頃、高校生の頃、はい、ジュニアチャンピオンになってます。で、真渡選手は、インカレの方でも、まあ、1年生ながら3位に入ってきたり、まあ、4年生の時もしっかりと上位5位で、インカレフィニッシュ迎えてますから、まあ、あの各そのアンダー23という、ね、はい、カテゴリー2人ですけども、まあ、トップクラスですから、まあ、即戦力ですよね、
うん、
だ若手というよりはもう即戦力で見てますから、まあ、そういった意味だと、まあ、あの堀選手とあの大久保選手のこの、まあ、レースでの穴というのはもう完全に埋めれるかなとは思ってます。ですので、まあ、増田選手をエースとして、
はい、
セカンドエース鈴木譲、そして阿部隆、そして飯野と、で、まあ、鍵とするならば飯野が、まあ、よりもっと復活してもらえればいいかなと、うん、まあ、2012年の頃本当に国内ではもう圧倒的な実力をね、
飯野選手見せてましたから、ジャパンカップでもね、
そうですよ、やっぱりあの頃のパフォーマンスに戻るだけでもやっぱりブリッツェのやっぱりこう戦略の幅も広がりますし、
はい、
まあ楽しみですよね。
ねえ、でももうすごい若くなった印象あるんですけれども、はい、実は平均年齢にするとそんなに変わってないんですよね。
おそらく、まあ、あの鈴木真理がね、あの44になるんですか、43ですねなりますから、まず平均年齢上げてますし、うん、でもアンダー23の選手は3人いるんですよね、はい、だからこう若手とベテランのうまいバランスにはなってるのかなと思います。
じゃあこれからやっぱりそのベテランもこういい雰囲気というか、そのベテランから若手はこう盗むものもいろいろ盗んで、
はい、
どんどん強くなっていくんですよね。
そうですね、
うん、
まあ、やっぱりあとは東京オリンピックっていうね、やっぱり大きな3年後にはあるじゃないですか、はい、まあ、まだ増田選手も狙えますし、うん、まあ、若手もね、これから伸びてくればまあ、チャンスありますから、まあ、ちょっとそのあたりも意識しながら、うん、まあ、チーム一丸となって今年も勝利をね狙っていきたいなと思います。
去年の新体制発表のところでの育成にも力をみたいな話がちらっと出てましたけれども、はい、その言える範囲で大丈夫なんですけれども、はい、展望としてはどうなんでしょうか。
まず4月を目標としまして、はい、小学生を対象とした、ジュニアチーム作りたいなと、ジュニアクラブ。
おー、
でこれはなんで、まあ、ジュニアクラブ作ろうかなと思ったのは、
はい、
まあ、いわゆるメジャースポーツのサッカー、野球、バスケットはアリーナ型スポーツで、まあ、体育館とか校庭の中で、活動ができるから小中高必ず部活ってあるじゃないですか、
はい、
でも自転車って一般道を使うんですよね。小学生が一般道を使って自転車で部活って非常に危険じゃないですか。
確かにそうですね、
交通事故とか、
はい、
本当リスクが高いので、でそうなってくると自転車部って持てないんですよね。だから、まあ、高校、県内の高校ではね数校自転車部というのがありますけど、うん、でも全ての高校にはもちろんあるわけじゃないですし、で、まあ、そういった意味でも、まあ、部活に代わる安心して、
うん、
親御さんがですね、自転車競技に打ち込める、預けられる環境っていうのを我々プロチームがこれから作っていかなくちゃいけないなというふうには感じていまして、うん、でその中で一つ、まあ、案が出たのが競輪場を使った、
あ、はい
はい、スクールだったりとか、あとは宇都宮の森林公園でしっかりと、まあ、安全管理のもと子どもたちを週末預けていただいて、でしっかりとこうトレーニングをするような環境を作っていきたいなと。でそれがやっぱり将来的に、まあ、育っていけばブリッツェに入ったりとか、うん、まあ、あとはそれ以外の、ね、国内のプロチームとかで、将来的にはやっぱり栃木の自転車少年からツールドフランスで日本人で初めてこうね、区間優勝とか、まあ、素晴らしい活躍を見せてもらう、
うん、
まあ、そういったこうエスカレーターのピラミッド式のこう組織をですねこれから作っていきたいなと、まあ、アップビーリングシステムというネーミングではあるんですけど、まあ、アップっていうのはこう UP っていうのはこうアップって向上するっていう意味もあるし、はい、まあ、宇都宮プライドですね、そこの頭を取って UP っていうのはアップっていうのもあるんですけど、でビーリング、アップビーリングっていうのは育成って意味なんですよね、
はい、
ですので、まあ、そこを合わせてアップビーリングシステムっていう名前にはしてるんですけども、まあ、それをしっかりと、まあ、4月までに構築していきまして、でこう新たな自転車少年の受け入れ先として頑張っていきたいなと思ってます。
夢広がりますね。
そうですね、
うん、
はい、
9年目となるブリッツェンの今後の進化も楽しみにしたいと思います、はい、さあそれではメンバーに聞いてみようです。ブリッジのメンバーに普段聞けないあれやこれやを聞くコーナー今年もあります。先週ね、広瀬さんがお越しいただきましたので質問はなしだったんですが、はい、来週心理選手心理キャプテンをお越しいただきますのでお願いしていいでしょうか。
そうですね、もうとにかく現役でも長老ですよね
もう私からなん
といつまで競技続けんだとかも聞いてみたいんですけど、はい、まあ、そうじゃなくて違う一面もちょっと聞いてみたいのは、自転車選手にならなかったら何になりたかったですかっていう、
なんかあんまり想像つかないですよね。
つかないっすね。
本当にとにかく自転車が好きっていうところだったわ。
ですから心理さんが自転車を、心理さんから自転車を取り上げたら何になるんだっていうね、うん、気になりますね、
はい、聞いていきたいと思います、
はい、
さあそれでは2017年、広瀬 GM からまずは今年の目標お願いできますか。
はい、まずですね、ツールド栃木、
はい、
第1回目となる3月31日から4月2日までの3日間で争われるツールド栃木、
はい、
これ初代チャンピオン取りたいですね。
取りたいですね、
やっぱり地元ですからね、はい、でここでしっかりと、まあ、スタートダッシュをかけて、やはり昨年取れなかった J プロツアー国内ランキング、うん、チーム個人ともに1位、そして全日本選手権ナショナルチャンピオンジャージを宇都宮に持って帰ること、それからジャパンカップ、ここでしっかりと表彰台ですね、
はい、
3位以内取りたいなと思います。具体的な数字出しましたけども、
はい、
まあ、それをやっぱり大きな目標として、チーム一丸となって頑張っていきたいなと思います、はい。